はい、こんばんは。
はい、こんばんは。
こんばんは。
高谷君。
はい。
僕と河合さんの今日、パッと見て、
はい。
違いわかる？
違いはね、わかります。
お、すごいじゃないか。
はい。
どうぞ。
マスクをしている、していないです。
ああ、もうそれもそうやねんけど。
はい。
確かにそれもそうやねんけど。
はい。
違う。答えは、
はい。
アベマで、ペーパービューでタケル戦を見たやつと、見てないやつの差がもう出てると思う。
見てない見てない。
ね、ほらやっぱり。
確かに。
もうすぐ分かったもん。あ、こいつペーパービューで見てないな。
あ、ま、会った瞬間。
もう、あ、分かった分かった。もうオーラが出
ない。見た人から出るオーラ。
余裕やね。余裕。なんぼでしたっけね。そんなん言うてても5000円ぐらいやったかな。
ペーパービューですか。
うん。
お
ー5000円ぐらい。
多分そうやろうね。
うん、5000円ぐらいやった。んで、お昼のね、結局、1時ぐらいにはもう第3試合やったんよ。
そんな早かった？
早かった、早かった。だから、それ以前に第1試合が天心の弟さんかな。
はいはい、やってたね。
それが、多分午前中ぐらいちゃう。12時オンタイムか、
はい
はい、から始まってて、はい、それ分かってたけど、見てて、ちょこちょこね、
はい、
見てて。んで夜9時ぐらいでした、あれ、メインイベント。
あ、俺、全然出かけてたから。
あ、そうなの？
全然わからんねん。
多分それぐらい、夜9時ぐらいに始まって、はい、で、見てて、まあまあ、確かに、なんていうんですかね、汗はかきましたね。
はい、
あ、すごい。
見てるだけなのに。
まあ、なんか、その意味がわかるから、
あ、
その試合の持つね。
はい、
で、ああ、よかったなぁ、思って。で、見終わって。
はい。
ほんならもう、見終わって、たーぐらいでも YouTube にポン上がってましたね。
あ、そう。
早いなー思って。
5000何本払ったのに。
払った。でも払ったっていうその何て言う
か。まあまあそうですね。
本物感。
はい。
が今日の俺をこう、背筋をしゃ
べる。確かに。
ね、
はい。
払ってみるのとね、ただで見るのでは全然。
違う。
まあまあ見たいものに対してお金を払うっていうのは。
心構え。
心意気がね、うん。で、分かってるじゃない。だって3ラウンドじゃない。あれ、
う
ん、
そうですね。
3ラウンドで。
ルールです、ね、
延長、延長。要はって5ラウンドじゃない。
まあ昔やったら牽制し合ってたら終わっちゃう試合ね。
終わる終わる、うん、そんなん。でもまあ3-3の、9分、
はい、
延長があったら12分、
はい、
最長、
はい、
に5000円をまあ払う価値が当然なんなら安いっていう、
はい、
リングサイド300万でやった
よ。そう300万
ね。それがなんと5000円でたまに止まる映像を見れるっていうの
は。アベマたまに止まったんや。
あのね、
パンクするみたいなことですかね。
いやいや、あのね、地デジからアナログにファッて変わるみたいな。
はいはい、ああ、たまにあるね。
あるでしょ。
急にモザイクみたいになるときある、
ね。ある、
ダゾーンでもよくある。
いや、そう、そういうことなんですけど、まあまあ、でも俺はこの試合に、対価をちゃんと払ったんだよっていう、その。
はい、あ、まあまあ、わかるよ。見たいものに対してね。
それがね、もう、ああ、YouTube 上がった瞬間に、ああ、と。これ見とるやつもおるわ、と。
そうですね、多分。
これ多分5万とおるわけよ。
はい。
いね、こいつらよりは俺マシやなっていう、うん、
確かに
優越感、
はい、
だから買ったん俺やね。
天心ではなく、
なんなもん、まあ、全然全然あいつ多分ペーパービュー5000円やったら何も見えひんやろね。
なかなか見えひんと思うの。俺もだからライブとか結構買って見んねんけど、うん、
はい、
その世の中で話題じゃないよね、
はいはいはい、
買って見たりする時もあるけれども、はい、まあみんな見んよ、
うん、
好きやって言ってる人でも、
ね、そうですね、う
ん、なんかね、でもまあ、見ずには嫌やってんね、後でニュースで。
わ
ぁ、かいつまむのを見るのが嫌で。
好きなやつはそうなんちゃ
う、うん、
うん。それはわかるよ。
思ったね。だから昨日はもう僕、超絶テレビっ子やったんですよ。夜は夜で不安じゃないですか。夜中。そう、ずっとだからお昼寝、ね、はい、お昼寝してて。
で、昼勝った分は見てないんや。
え？
昼の試合は見てないんや。メインまでの。
どうでも興味ないもん。興味ないやん、そんなん、
う
ん。
メインの3ラウンドが、まあ言ったら5000円の価値があるっていう、ね。
そうそうそうそう。いや、言うかもう、戦わんでもええのよ。
ああ。
まあ戦うの困るけど、実際に、その、なんていうの、どっちが強いんやっていうことじゃないですか。
はいはい、
ね。
男らしいですよね、本当に。
そこに上がってる姿を見たかったっていう。うん、
それは本当に男らしいなと思いますね。
だって損しかないですからね、はい、お互いに。
本当そうですよね。
うん。
俺、その、タケール？
はい、タケル。
ちょっと初めましてやって。
K1 の。
マジで
全然見てないから最近格闘技自体を。
あの人はだってモデルもやってるし。
あ、そうだよ。うん。天心は知ってるよ、さすがにね、うん。うん。タケルがちょっと誰かわからんくて。
どっちかというと最初はタケルさんの方が。
あ、そうなんや。
年も行ってるから。そうね。先に話題になった。
武蔵の系譜？
まあ同じ K1 ですから。
系譜やな、じゃあ。なるほど。
ただ全然可愛いですよ。
あ、そう。
可愛いかっこいい、ね。
ベビーフェイスなのに。う
ん、あのね、でもね、そんな遠いことは言うてへんねんけど、はい、ちょっと遠いことは言うてへんねんけど、えって言われそうやねんけど、あのちっちゃい楽しんご。
ムキムキやしな。う
ん。うん、だから顔似てるやろ。
顔、どうですかね。
いや、似てるって、楽しんご。
似てます。
うん、あ、そうね。かわいい、かわいい。
僕、楽しんごさんの顔は苦手で、たけるさんの顔は好きなんですけど。
髪型ちゃう？
髪型っすかね。
あとは面白さちゃう？
たけるさんの方が面白い、
ね。面白いから、うん。ちゃんとしてるし。
まあけど、あの、興味あった時はまあ見てたし、うん、別に書くとき嫌いなわけでも何でもなくて、うんうんうん、単純に知らんかったっていうだけの話だけどな。
昨日はあれは面白かったですよ。別に、つぶる気も何にもないんですけど。
まあ面白いよね、そら。
だって、損すんのは絶対たけるさんやなって思ってたから。あ、そうなん。はい。
無敗、天心、どっちも無敗。
いや、
天心。タケルさんは、ドクターストップの1敗。
あ、そうね。
40勝1敗かな。だから実質無敗ですよ。はい、はい。ドクターストップですから。あの、目カットしてがなんか止められた。
なるほど。
試合やから。
天心無敗やろ。
天心無敗です。40戦無敗です、
ね。なあ、それに傷がつくわけやからな。
で、年齢もあるじゃないですか。
まあね。
うん。7個、8個下ぐらいでしょ。上ですね、
どっちが？
タケルさんが上です。
あ、そうね。8
歳上で強い。チャンピオンと8歳下で強いチャンピオン、
はいはい、
なんかね年ってこの辺が邪魔やなって思うんやけど日本なんか特に、うん、年上が負けるとちょっと格好悪い。
あ、
まあけどスポーツ選手はねキャリアのピークっていうのがあるからね。
まあまあ実際そうです
ね、うん、若い時の方がまあやっぱ
強かったりするわけやし、
うん、まあでも面白かったです結局、うん、いろんな意味で面白かったです。あ、男らしいなっていう、うんうん、で、あ、見てないの？
見てないですね。今、そのペーパービューの値段聞いて、僕もちょっとびっくりしました。
そうなん？
いや、僕、悩んだ余裕あったら買ってみようかなと思ってたんですけど、多分、余裕あって検索していって、うん、5000何本やったら僕買ってないかもしれないですね。
なんでや？何本やったら買うねん、逆に。
じゃあ逆に、その、いろんなもん配信で売ってるやんか、はい、最近、はい。普通の音楽のライブ、好きなアーティストのライブやったら4000円とか3000円とかやんか。大体そんなもんやんか。はい、で、この前の吉本の、伝説の一日、
はいはいはいはい、
あれが4500円確か、
はいはいはい、
ダウンタウンさんの漫才見るの、はいはい、どれ買う今手に5000円握りしめてる、
5000円握りしめてて、うん、この間の言ったら
伝説の日か
天心
天心か、はい、ちょっと天心はプラスしなあかんけどな5000円に、う
んうんうん、で伝説の一日と音楽のライブ、
うん、自分の好きなアーティストのライブ、
はい、天心対タケルですね。
あ、そうなん、
はい、それは
プラス500円払って。
プラス500円払って。
言うてくれたら怒ったったの。
ごめんなさい。すいません。
そんなん、天心たけるやったら。
天心たける。
ただ、天心応援席っていうのもあんねん。
あ、わかるよ、わかるよ。あの、チケットちょっと高いやつもあるやろ。
そう、7000円ぐらいの。
へ、
最近の流行るよね、あれ。
あ、そうなんですか。
あ、配信で天心応援席っていうのがある。
そうそう、あの、要は投げ銭込み。
ああ、なるほど。
たける応援席っていうのもある。
なるほど。
あれでしょ、あの、CCD つけてるんですよね。
違う違う。
たける目線のこう映像が。
見れる？
はい。殴られてる天心を見れるんだ。見れる。たける。
あの、見てる方怖いし、やってる方邪魔やし。
あ、そうなの、うん、あ、そう。
違う違う。
そういうんじゃないの。そうなの。まあ、7000円。一番高いのがそれやったかな。確か
そうそう、うん、ちょっとだから要は応援分のお金、まあまあはい、
7、8000円かな、
頑張れっていうね。
でもリングサイドが300万ですよ、そう考えると5000円破格です。
300万の価値あんの？それ、まあ、毎回その、はい、格闘技、
まあ、まだタイソンが1分で500万やったとか、
そうそうそうそう、あと、アリ、猪木もそう。
猪木もそうやね、う
ん。そうやったし、うん、その後も結構いろいろあったやんか、桜庭とかも、うん、
はいはい、ヒクソンとかね。
ヒクソンとか。
ございました、
うん、はい、その金の価値は俺ないと思うね。あれブランドやと思うね、ただの、うん、ブランドも買うのと一緒と、ね、そうそうそうそう、
うんうん、まあ、それに行ったという、
う
ん、
そうそ
れは別にそれに行く方は正直何でも500万使いたかったんじゃないかなとは思う、うん、
昨日もね、こう、まあ、菅田将暉とか、
はい
ね、
はいはい、
ラッドの野田とかいて、はいはい、その後ろ、
はい、
の写真が俺ツイッターで回ってきて、アスカキララと竹内力が隣で回ってる、その横に座りたくないと300万払って、
その方たちは一応出して座ってるってことになってる。
いやいやいや、
全員招待、
招待、
招待、
タレントは、
じゃあ招待、
そこ座りたいって。
確かに、まあそこ座りたい人もめちゃめちゃいるんでしょうね。いるんやろな。
今日なんか有吉さんがラジオかなんか、
あれ断った、行くやつは
恥ずかしい、
ああ招待来たけどっていう、
そう断ったっていう、ま
あ、恥ずかしいですね、有吉、
う
ん、さんの今の感じやったら。
そうそうそう、
正直、
まあでもね、あの僕はあの非常に楽しい一日ですね。そう、
ただ300万は見合わんと思う、もし払うとしても、
う
ん、
そうよね、
うん、
だいたい4そんな値段つけへんよね。
つけへん、
まあ俺らお笑いさんやからそうなんかなと思うけど、
つけへん。
一番前の席いくらにしたい、自分のライブ
でも。逆的な意味やったらどうな、あでも300万妥当かな、まあ、300万で誰も座らないだろうっていう値段だとしたら、でも
いやいや、まあ、リアルに価値をつけるとしたら、
あ一番前の席ですか、
前の単独ライブで、はい、まあまあそこそこ名も売れて、はい、ライブであの人は飯食うてるとかいうなりもんが入って、はいはい、でキャパ1000ぐらい、1000、2000かな、
はい、前の10席だけ、
10席だけ
別の値段にする、
うん、って言った時にお前いくらつける、それは座ってもらう価値の最高値を、
まあなんかちょっと特典つけてもええわ。
あ特典つけていいんですか。
特典つけていいわ。
あじゃあ1万ですかね、
安っ
1万か、
1万円だって一番前だから面白いっていうのがなんか成り立たない感じが。
そんな求めてないから、お客さんは。そうなった時
に一番前で面白いは全く関係ない。
関係ないですよね。
お前指先のボケせなあかんで、それ、
はい、求めてないから。それは近くで聞けるってことに価値を感じるわけ。 あとだから得点ちょっと手伸ばしてくれるとか、
得点つけていいんだったらで1万、
ね、花渡せるとか、
あはい、うん、なんか T シャツつくとかね、そんなんでいいんだったら
T シャツつけたらあかんよ、それはもう
売らないでいいんだ
それつけていいんだったら1万です。
1万。
それなしの本当にただ単に、なんていうんですかね、名誉っていうか。
じゃあリハ見ていいね、その人らは。
リハ見ていい、
ね、絶対笑ってくれへんね。
リハ見ていいね。
じゃあ一番前に座らせないですね。
だから金を取るわけやんか。
ああ。でもやっぱ1万ですかね。
1万か。
そんな、1万以上、1万5000とかってことですか。え ?1 万以上だったら2、3万とかそういうことですか。
いや、俺20万ぐらいかな。
おえ。すごいです。でも1000人のキャパですよ。
1000人のキャパやからや、うんうん、
だから回収できる。
1000人もだから5000円で見たいっていう人が例えばいるとしたら、うんうんうん、10人ぐらいは20万出してもいいっていう人いるやろっていう。
あ、うん、まあ俺はもう5000円やな。
そうですね。僕は正直お笑いにそんな価値はない
と思ってるんで。ないないないよな。いやじゃあ俺今ロックスターの気持ちで言って
る、ね。自分の単独ライブをそのモチベーションでやるってことですか。
そう、自分はロックスターで単独ライブやるつもりで言ってるんで、ね、俺は。
伝説の一日だと今日が。
そうそうそうそうそう。
あなるほど。
じゃあ今のまんま出たらそんなもん200円よ。200円よそんなもん。ね、じゃあ今のまんまじゃないよ。俺がだってめっちゃ人気あるロックスターやっていう前提で。
いやけど、紆余曲折あって今みたいになってるんやろ。
それやとしたら、一回なってる分、10万ぐらいはいるって多分。
おるかな、
うん、そういうファンはついてる。
まあ、芸歴もね、
そうそうそう、そういうファンはついてるって多分。
ついてるんかな、
うん、
ご祝儀的な。
ご祝儀的な。
あの、変な服着てる女のおばあさんや
ろ。そうそうそうそう。
なんか、やっぱ、どうなんですかね、お笑いをどれぐらい割り切るかなんですけど、うん、そのご祝儀的なものを、うん、そのチケット代でもらっていいのかなっていう、う
ん。チケット代でもらった方がいいね。
いいんですか、
うん、
お笑いはでも、なんかそんなイメージないね。
なんかね、楽屋に来て渡される分にはまだいいんですけど。
ネックレスやろ、
あはは、1万円の。演歌歌手の人がやるみたいな。
あの、蛇の目の体させて、どこの中でな。パッと開いたら、バラ
バラっと。そうそうそうそう。あれやろ、
昔ダウンタウン、松本さんが1万円かなんかでライブやったやん、ダウンタウンさん。
そうですね、入場料1万円。
あの時にえらい高いやないや、言われたやん。それ高いとも思えへんのよね。
そうそうそう。
高すぎるってこともない
じゃなくて、自分が好きかどうか、見たいかどうかの大会やから、なんぼでもええのよ。
確かに。
うん、
まあまあ、ええのよね。
F1 なんかだって昔、ちょっと見に行くだけで、決勝で6万、一番安い席で。
今でもですよ。
あ、今でも
変わらずです。
そんなんやったから、うん、全然、うん、ワールドカップとかもそうよ、うん、普通に一番安い席って3万とか4万やから、
うんうん、
だから見たいって思う人が来るわけやから、
そうですね、
うん、
なでもそう考えたら俺一律5000円やな
上限
おう、
何かを見に行く
上限、だって見るだけやろ、
確かに、
例えば参加、
いやだから結局見る人は見るだけやと思ってないのよ、
一緒に感動する
。その空間に一緒に存在したことが大事なわけ。
どうつかましい。別別別別
別やけど。
有能と無能。
そこにいることが大事やね、多分。
そうなの？
この空気を味わえたっていう。
あ、そう。
うん。
あ、いつもだから何かそうやって見るときに映画と比べますよね。
ああ
僕は、
うん、1800円今1900円か、
うん、でお笑いライブが例えば1時間としたら映画と比べて、うん、だって映画ってね、怖ないですか、誰が作ろうが誰が出ようがほぼ一緒なんですよ、
う
ん、値段、
長さも違うのに値段一緒なん
です、キャスティングも違うのに値段は一緒なんですよ、うん、あれって納得してるんかね、
まあけど稀に高いやん、
高いの知らないです。
あ、まれに高いね。映画によって。
うん、へえ。
これだけは、要は映画の日とか、レディースデーとか、当てはまりませんみたいな映画が。
ああ、なるほど。値下げをしない。
値下げをしない。じゃあ、2200円とかね。で、値下げをしないとか。
でも、映画2時間2200円って考えたときに、お笑いライブじゃあ、まず時間が半分。
うん。2時間やったらええかな。
いや、かかってるお金が違うのよ。元手が違うのよ、だから。ハリウッドなんかやったとしたら。
はい、ハリウッドはけど、なんていうの、お笑いライブと違って、うん、要は、お客さんが、世界全体やから。
そうやね、うん、そうやね、そうやね。
全然違うから、その、証券が。
うん、でも、そう考えると、やっぱり、高いな、お笑いな。
高いとは思わないですけど。
高いな、もう500円でも高いな。
高いとは思わないですけど、そうですね。そんなに値段を張り上げるもんでもないかなと思いますね。
うんうん、まあけど、そこでしか見れないものであるから、例えば誰かね、単独ライブやったら、まあそれなりに値段するわけや。
うん、ね、でも、その好きな、その芸人さんに触れて、その人面白いって、その人、お客さんが思えば、行く価値はあるんだけれども、うん、呼び込みでやってるようなライブに僕、よう入らないですよ。
500円。
500円でも、
ほんま
?1時間取られるじゃないですか。うん、そっちが問題よ、ね。
そっちが問題ですね。
わかるけど。
だって、人が面白くない言うてても、僕が面白ければ僕は面白いわけですよ。う
ん、けど、まだ海のものとも山のものともわからんわけやんか。
はい。
500円、500円。
わかんないです、わかんない。だから、バーターでおればね、好きな方が出てる呼び込みライブがあれば僕は。
そのもあるか。
行きますよ。
そんなもんあるか。好きな人なんか出てくれるわけないよ、呼び込みライブに。
ゼロ三とかやってないんですか。
やってるか。だからゼロ三のライブで多分7000、8000ぐらい。
はい。
ああ、するでしょうね。
うん。あれは全然行く価値あると思う。
あれは僕も行きたいですね。
うん、と思いますね。
そうそうそう。
ですけどね。
そうそう。だからあれは行く価値あると思うし、うん、その呼び込みライブが500円なんも行く価値はあると思うね。うん、だってみんなおもろいおもんないとか言ってるけど、一般の人の話よ。うん、俺らじゃなくて。はい、
うん。
おもんないをまず見とけよと。おもんない余裕んやったら、
うんうん、
なんか M1 の決勝だけでおもろいおもんないとか言ってるやろ、
うん、
全部おもろいわってなる、
うん、
全部おもろいわってなる、
優勝者たち9組ですからね、
そうそうそうそう、うん、だからあんなもん見といてよって思うよね、
確かに、
うん、
しかもそのテレビ見ておられる、もしくは、M1 の予選にわざわざ見に来てくれる人に向けてるからね、
うん、そうそうそうそう、うん、
だそれはあなたたちは面白いはずですよ。
そうそう、
確かに。
数学好きな人のために数学の話してくれてんやろ。
そうそう。
一生懸命芸人さんが。それは面白い。
まあただ決勝だけはそうじゃない人がいっぱい見るからね。
そう、テレビ向けにも作らない。
偶然見た人が。
そう、面白くない。はい、何が面白いのかわからない、うん。まあ確かにそんな人もいるよ。
うん、
その、好き嫌いがあるからね。
まあそれはしょうがない。それはお笑いはね。
そうそうそう。
そうそうです。
もしかしたら錦鯉大嫌いだけど、ランジェ大大好きっていう人もいるやろ
う
し、
は
い、
うん。
そういうのは全然あるやろうけれども。
そうなんよ。なんでみんなその恋愛とかに変換せへんのでしょうかね。
なあ、好みがあるよな。
うん。だから山下さんの奥さん、武田さんは綺麗って思う必要はないんですよね。
うん。
確かに。
山下さんが奥さんのこと綺麗。可愛いって思えば、
はい、
でも武田さんが山下の奥さんはブサイクやブサイクやって言い回るわけですよ。
言い回りますね。
で、なんやらそれに迎合して、おブサイクやでー言うて乗っかってくるっていう。
そうやな。
ほっとったれよっていう。
そうそうそう
そ
う。
そこはほんまにそうなのよ。
確かに。
うん。だからなんで変換できへんやろね。だから笑えないんかな。
なんやろな、今だからそのステレオタイプを作ろうとする奴らがいるね、絶対に。
ステレオタイプとおっしゃいます
か。確率的な。はい、もうこれがルール
みたいな。
これが面白いみたいな。
そんなもんじゃないよね。
人を傷つけない笑いがいいって。いや、それ、 が絶対みたいに言うのやめてって思う。う
ん、いやもう多種多様なんですよ。
そうそうそうそう。
うん、例えば、束縛することによって愛情を感じる女性もいるわけですよ。そうそうそうそう、束縛せんかったら私のことどうでもええのなんて。
あ、はい、
このご時世にそぐわないことを言われることもやっぱりあるんですよ。
そうそう、男らしくお金稼いできて私家いとくからっていう女性もいるわけですよ。
いるわけですよ。なんでそんなことせなあかんのっていう男もいるんですよ。
いますいます。
そうそう、うん、で、それで成立してるカップルが山ほど
幸せそうにしとるんです
よ。そうそう、いるわけよ、はい。それやのに、なんか平等や、うん、平等は平等やで、ね、うん。平等やけど、それは平等の上で成立してる関係やから、はい、
そうそうそう、
それを他人が、いや、あなたはね、搾取されてるよ、みたいな。
本当に人好きになったことある？ないって。まあ、だからその辺がね、うん、お笑いに変換してくれたらね。
お笑い、恋愛、うん、あ、それをお笑いに変換するってこと？
うん、あ、お笑い見る目を恋愛と一緒やなっていう、うん、もうちょっとなんかその、一歩引くとか、俯瞰で捉えるっていう目線はいるんかなっていうふうに。
はい、
たまたまよ、たまたま連れてる姉ちゃんが、たまたまそうでもない姉ちゃんの時、うん、それ見かけたやつが、北山、こんな女の子と歩いとったわって言いふらしてくれよ、
うん、
はい、そうでもないこと歩いとったわ、いやいや、奥さんでもなければ彼女でもないわ、
はい、
これ言うたら、言うたらよ、ボーリング行って、
うん、
借りた靴ダサい言われてるみたいなもんなんよ。
あ、
だ、俺が昔から言うてる、俺んち汚いな。いや、俺んちちゃうの、俺借りてる家やから、汚い家の持ち主はオーナーさんやねん。
いや、見て、外見が汚いの。
うん。
それは。
ボロッチー家に
住んで。なるほど、なるほど。
ボロッチー家に住んで、北山の家ボロッチーな。ちょっと待って、俺の家じゃないよ。
うん、
オーナーさんの家、はい。俺は借りてあげてんねん。
はい、
わかる、はい、そんな悪口言われても。
確かに。
それはオーナーに言えよ。
確かに。
ボロ言えよ、お前。オーナーずらして貸しやがって。それはオーナーに言えよ。わし知らんがな。
確かに。
まあ、やろ、
はい、
んで、ね、その、ボーリングの球の色がおかしいとかな。
はい。
いや、ボーリング場に言えよ。俺に言うことじゃないやん。
確かに。
それと一緒でさ。
はい、
何でもかんでもさ、変換できへんのかね。
できない。できないの。あの人たち。
こんだけ、
多様性言うてんのに。
言うてて。多様性言うてて。
あの人ら一番多様性ないから、多様性言うてる人らが。
そうですね。
で、おつむの中の、ギガ、余りまくってんのよな、きっとな。
まあ、そう
やな。あいつら、使えへん。
ああ。
で、携帯のギガなくなってんねん。
まあ、そうやな。
頭の中、ギガ余りまくってんねん。
はい。
それをここ、もうちょっとね。
確かに。
携帯のギガを、頭で使えば、
はい、
携帯もっと軽なるよっていう風にもでけへん、
は
い、
LGBT を支持してる、支持してるっていうか支援してるような人とかも、ろくなやつなかなか
いないね。これはもう偏見でもなんでもいいわ、断言するわ。い
や、
じゃ
あ別にいいね。俺も別に LGBT 全然普通になんとも思わへん人やし、はい、友達もいるから、
うん、
ただゲイのことを嫌いな人がいるのも知ってるわけ、俺は。
あ、はい、
うん、
で、その人らは、まあ、根気よく説得していくしか、説得というか、はい、現状を分かってもらうしか、ないのよね。
はい、
けど、そのゲイを支援してる人らは、頭が硬い、古臭い、あいつはアホやみたいなノリで言うわけよ。いや、違う。
それも古臭いよね。
そうそう、まずあの人、そういう人がいることを、
そうですね。
認めようよと、
うん。
嫌いなのも権利です
か、ね、そうそうそう、嫌いやねんから、もう今、現時点で。
で、それは仕方がない。
で、なんで嫌いなんて聞いたらいいし、その、あ、けどそれ今結構普通やねんっていうことを分からしていったらいいわけやんか、
はいはい、
けどもう間違ってるあなたはっていうノリで来るから、
うん、あれよろしくない。
そうですね、しらみつぶしは良くないですね。しらみもいないと
ちゅうか喧嘩腰やね最初から
。何年か前にさ、その同性婚する方にかな向けて、同性愛の方に向けて生産性がない、
ああありましたね、
言うて、ね、怒られた人多いんやけど、それは本当だと思います。
いや、だから生産性っていう言葉を使ったのがダメなんですよ。
子供も作れない。子孫を残せない。
そ
う
そ
う
そ
う。
それは別にた、事実やからしょうがないんやけれども。
事実やね。
うん。生産性がないは、だから言葉選びが悪い。二人で何かを作り上げるかもしれんし、その、共同作業でもしくは芸術家同士とかやったらなんかあるかもしれんし、生産性はあるからっていう。
はいはい、
それが、だから、引っかかるっていう話で。子供が作れないっていうのは全然事実やから。
あれだから宗教論にも反してるところはあるじゃないですか。
そうですね、
宗教論で言うやつ
は
ね。
そうですね。自然とはまあ、ちょっと違うっちゃ違うかなという。
だから、粒立てることではなかったね。 もともとがね、
うん。いや、そうやね。実際の芸の人に聞いたら、私らはうまいことやってんねんから、もう他の人出てこんといてっていう。
だから、うん、そういう方見て、ひどい言葉を投げかける、物を投げる、うん、殴るはダメなことであって、当たり前のことで。好きと嫌いはまた別なんかなっていう。
そ
う
ね、ただその、例えば今日も判決出てたけど、パートナーシップとかは認めてあげてっていう。
いや、それは認めるんやけど、うん、じゃあ仮にその、ゲイの方に僕が恋愛対象として好きですって言われたときに、うん、ごめん、ゲイちょっとって断ったらもう訴えられるんですか？
ゲイちょっとじゃなくて、僕はあなたを愛せないって断らんとあかんねんな。多分今のルール
的に。でもそれは僕の本心ではないですよね。本心ではないですよね。
だけど本心や。
え？
本心の一部ってことです。
そう、僕はあなた愛せないのはほんまや。
ほんまよ。
ほんまや。
じゃあどうしたら愛してもらえますかって来るじゃない。
ごめんなさい、無理ですって。私の 性恋愛対象は女性ですって言ったら別に。
差別された。
ならない、それは。
あ、ならへんの。
ならないな。
ああ、そうなん。
ゲイやからっていう理由はダメ。相手に責任を持たせてるやん。わかる？
あなたのゲイが悪い。
あなたのゲイが悪いわけじゃなくて、僕は女性しか愛せないから無理です。はいい、ね。
じゃあ、性転換するから。
そっから考えましょう。
性転換したのに断られた。
好みじゃなかったんで。
最初に言ってよ、私は騙された。
無駄な金を使った。そもそも性転換なんかしたくなかったのにっていう。
え、
今のまま受け入れて欲しかったのに、あなたの無理を聞いたから。あ、絶対おかしになるって。
違うやん。それだったらもう最初から断り方間違ってるやん。何や。好みじゃないですって言ったらええやんか。
あ、そうですね。
うん。
え、だ好みになるからって言われたら。
え、
好みになるから。
いや、努力してもいいかもしれないですし、もしかしたら僕はそれでなびくかもしれないけれども、わからないです。今答えは出せないですって。
もっと端的でいいんじゃないの？その、
いや、いいんや。
オリジナルの膣が好きです。
で、だからその男女にこだわったらあかんねん。要は相手のこと好きか付き合えるかだけやから。
オリジナルの天然。
天然の。
その、ジェンダー関係ないねん。
え？
相手のこと好きになれるかどうかだけやから。
好きやけど性交渉できませんわ。
今あるよ、全然、それは。
え、俺そしたら連れていかれるやないか。
それで付き合う、それで性交渉できなくてもよかったら付き合いますやって言ってんやったらそれはそうや。
あかんかん、そんな。
だから付き合いたくないですやろ。
うん、オリジナルの膣が好き
や。いや、だからそれはあかんて、ほんまに。ほんまにあかんて、それは。それはほんまにあかんやつ。
それ、河合さんが最初に言ってたやつと、ほぼほぼ変わんないですよ、内容。僕の性的な趣味が女性だからですっていう。
そうそうそう、それを、だからそう伝えたらいいだけの話で。
はい、
うん、うん。
性的な趣味はもっと俺、ピンポイント
あ、そうか。
いや、だからそれを伝えたらいいね、別に。私はこういう人が好みで、こういう人と付き合いたいと思ってるから無理ですって言って。
そうそう。
だから自分がこうだから無理っていうことを伝えたらいいだけ。
うん。だからほんまにその娘さんをください言うて、どこの馬の骨とも、もうこれ言えなくなるでしょ普通に。
それは別にええんちゃう。
なんでですか？
どこの
馬の侮辱罪ですよ。
馬に対してい
やいや、人やのに。
え？
人やのに馬の骨で例えられた。
いや、もうそれはアホすぎるやろ。慣用句やん。
でもそのレベルでしょ。
いや、また違うよ、それは。
だってさっきの生産性がないもん、子供を産めるか産めないかっていうことを対して生産性じゃないですか。
だけど、それはだから生産性って言うと、語弊があるっていうだけの話で、単
純に。うん。馬の骨も語弊。
馬の骨は語弊ないもん。
そうかな、うん、俺はもう、あれはもう、一番腹立ってるからね、その、もらいに行った親の態度が。
それは、だから君が言われたからやろ。
山ほど言われてるから、
ね。馬の骨とも分からん。それって本当にそういう意味なんですか？馬の骨？
どこの馬の骨とも分からんようなやつがあって。
でも分かったとて馬の骨なんよ。
知ってる馬の骨やったらいいってこと。
いいってこと、いいってこと、
うん。馬の骨がそんなに重要だったんですか？
重要なんやろ、多分。だからなんか馬の骨を何回使うんやろ、多分。本来。
で、あなたの馬の骨は私は知らないってことです
か？そうそうそう。うん、拾ってきたようなもん持ってくんなって話やろ、要は。
なるほど、
うん。まあ、そういうのは多々あったからね。うん、これから、ね、そういうので、多分、訴えるバカも多分出てきますよ。だ訴える方がマシかなって思う。うん、その逆恨みしてほら、
はい、
何年後かに家に火つけに行ったり
して。馬の骨って言われたから、
うん、それは馬の骨ではないでしょうけど、まあ、取り合ってもらえなかったとか、はい、別れさせられたとかで。
まあけどあることやしな。
うん、あることなんですよ。うん、
自分の娘が連れてきたら嫌な男のタイプあるやろ。
まあそうですね、あるでしょうね、
多々ありますわな、
うん、北山さんの高校時代みたいな、高校生年代時代みたいなのが、はい、うん、自分の娘の彼氏として家来てみーや、
はい、
どう思う？
どうなんですかね。まあでも、ちょっと話してみないと分からないですけど。
うん、話すとええ子よ。
あ、そうなんですね。
話すとええ子よ。話すとええ子よ。話すとええ子よ。
まあでも、愛し合ってる、どうだろうな。まあ、娘の将来が不安にならない。
不安なんねん。もう北山さんの多分高校年代は不安になる。
不安になるんだったら、ちょっと。
あ、ごめん、待ちください。外へもたら、唾吐いてもうたろ。ほんまに飲んねん。
ああ。それは、ちょっとそうですね。不安になるかもしれないですね。
そうやろ、はい、その時に何て言うの、
どこの馬の
悪いこら
帰ってくれ、
この辺の慣用句はまあまあしゃあないというか、その教養の問題やから分かるか分からへんかっていうのは、
まあ、まあ、でも俺が言いたいのもちょっと一旦みんな黙れへんっていう、うん、一旦黙ろうよ、
確かに、
いや無理です、無理です、もうほんまに突っ走ってるから、業界の人たちが
なんかね、あまり面白くないな思いながらの昨日の試合は楽しかったです。
はい、それでは参りましょう。巷
あさみの
絶対安全日。はい、改めましてこんばんは、今週も始まりました、ちまたあさみの絶対安全日、ちまたけジャッパイです。
はい、新大です。
ここへくんです。
はい、ちまたあさみの絶対安全日、この番組は 76.1MHz 神戸花熊 FM よりお送りしております。この番組は白州男児の浩二陽介の提供でお送りしております。スポンサード募集しておりますので、はい、ぜひよろしくお願いします。はい、ということでございまして、はい、もうなんか梅雨が明けるとか言い出してるのに、今になってやっと梅雨っぽいジメジメ感が
ジメジメしてますね。
もう明ける言うてんの？
もう沖縄今日明日とか言ってたから、もう、
まあ、沖縄入ったの1週間ぐらい前ですね。
ああ、そうそう、例年より1日遅いとか言ってたよ。
梅雨って何日あんの？結局のところ
決まってないよ。
あ、そうなの。
うん、
前線が通り過ぎたら、
そう、いやけど前線来る前から今年梅雨や言うてるからな。
いや、ほんで結局7月入って1週間ほど降りますやん。これはもう降ってるんですよ、いつも、うん、長いよ、結局言うてから1ヶ月ぐらい梅雨になるわけよ。
梅雨っていうのはけどまた微妙に違うんちゃう、なんか降るや降らんやで結局降るみたいな期間があるやんか、うん、それが梅雨やね。夏って降るやん、わかる、うん、降るときはもうバッと降るやん、
そうですね、
晴れるときはバッと晴れるやん、あれは多分梅雨ではないね、うん、こうなんとなく
しとしとしてる感じ、
そうそうそうそう、これが梅雨やね。
片相撲に見ます？見ないですよね。
見ないです、うん、アジサイの、アジサイはよく見るんですけどね、
俺の家の下アジサイ通られへん、アジサイ、
はい、切られたんじゃん、
今年まだあるやろ、今日あったやろ、
今日ありました、はい、
もう山ほど切るよ、
ね、
楽しみでね、あれが、で葉っぱ見るんですけど、
うん、
カタツムリ見
ないですね、今って、
食べたんちゃ
う鳥が
サイゼリアが
あのカタツムリが花びらを食べるだけの動画が出てたりするんやけど、
あ、はい、
めちゃめちゃやね、
うん、あ、そうなんですか、
ずっと見れる、口元こうもむもむとして、かわいいな
あ、そう、
はい、
花びらを食べるんですか、
花びら食べてますね、
葉っぱじゃないんですね、
はい、食べてます、食べてます、
ナメクジ、
ナメクジも全然かわいいんですよ、
クジ僕今年2匹ぐらい見ました、
ね、家の中入ってくるよな、
うん、行きますよ、流しのところに、は
い、なんかすごいちっちゃい隙間でも入ってくるんじゃないですか、
はい、入ってくる、入ってくる、しいたけかな思ったナメクジ
俺いてナメクジしたらいいんやけど、歩いた後見つけたけどめんどくさいって思う。
ああ、でもあれでええんじゃない、あの、ほんまに足跡みたいなのやったら気持ち悪い。そうそうそう気持ち悪いやん。
じっとーって線いってるやん、なんか。
そうですね、キラキラキラって、ね。
そうそうそうそう。で、乾いてんねん、もう。
はい。
鼻水吹いたみたいな状態にな
ってね。
めんどくせーって思う、あれ見た瞬間。
でもまあ、ナメクジも可愛い、
ね。まあまあ、そうですね。
しょってるやつもおんのにしょわへんねや。そこがもうかわいい。かわいいやん。
しょわずに来てる、ダメな子みたいな。
ガードゼロやからな。
そうですね。
今日短縮授業やみたいな
感じで。よう、あの状態でここまで生き残ってるよな。
そうやで。
な
あ。うん。で、なんやったらちょっと黒の線2本背中に入ってる。
あれがかわいいです、ね。かわ
いい。
売り棒みたいな。
そうそう。あれ絶対なんかしょうとこやねんね。本来。ランドセルしょいましょうみたいな後ついてるやん。
背綿みたいなもんちゃうの。
いや知らんねん、詳しいわ。ただ、ここにはなんかいるでって思う。
確かに。
あれな、うん、あんなほんまに生き残りにくい形態ないで。遅いし、裸やし。
裸やし。
いやまあそれぐらいがいいんじゃないですか、自然は。
今、うん、何どうやって生きてきた今まであれ、
うん、なあいろいろあったんじゃないですかやっぱり
なあ、
うん、それいろんなところに
襲われずに襲われずに、
いや襲われつつですよ多分、うん、
でだから繁殖力すごいんかな、
そうじゃないですか、
いやもうでもあんま見えんやろ
の、だから100匹産んで生き残るのが1匹とか2匹とか、うん、そういうレベルなんかな、うん、ネズミとかにも取られるやろ多分、あれ
食べるかね、
ネズミ
どうやろ、
ナメクジ食べるもん、昔と違うで容器あるで、
まあな、
うん、確かに人間
けど家の裏にいっぱいいそうやん、あれ
あの花瓶でやって溶けたらな、
うん、そうそうそう、だから食べそうやけどな、植木鉢とか鳥じゃ基本
鳥も食べるね、
鳥も食べるでしょうね、
うん、
う
ん
う
ん、
ナメクジは分からん、生態系が
可愛いから
生きたこと言うんですか、可愛いですよ、
いやもう俺はあんま好きちゃう、
やっぱカタツムリのあの殻邪魔ですよね、
え、
そうやね、
不利だと思いますよ、うん、
僕行きたいとこ行かれへん
か、なんかね、
うん、
何言うてんねや。
しかも生まれた時もちっちゃいからあるじゃないですか。そうそうそうそう、ってことは、でかくなってるわけじゃないですか、成長とともに。
脱皮みたいにしてんねやろな。
そのエネルギー多分無駄っすよ。
何が頑張って生きてんねん、あれも。
いや、頑張って生きてますけど、頑張って生きてんねん。それ考えたらナメクジの方が賢いです。
うん、賢い。
荷物を持たないっていう。
手ぶれやん。短縮授業。
手ぶれ。荷物じゃないよ、あれ。
いや、荷物ですよ、あそこまで
行って。鎧よ。
でも結構パリパリに割れますよ、すぐ。
割れる割れる。
ちょっとした衝撃でパリパリパリ。
だってどっか隙間入ったらもういいやん、それは。
そうやな。
そずーっと背負わんでも。ええと思うで。確かに。
マイホーム建てるか、ずっと賃貸で行くかみたいな。はいはい、賃貸の方が賢いですよ、やっぱり。
そっからそう、駅前行くだけやのに、ね、ナメクジはもう、そういうこと、財布だけ持っとんですよ。
手ぶら
っ
すよ。
カタツムリは、2泊3泊できるだけの、もう、こう、バスタオルとか詰めとるわけですよ。はい、それは無駄ですよね。
キャンピングカーやからね。
うん。
邪魔です。
そっからそこしか行けへんのにな、
あ
ん
なも
ん。
そうそうそう。邪魔、うん、
不利ですあれは、
うん、不利
不利です、
どっちだろうな人前で見んのはけどカタツムリの方が多いで、
いやあまりだからその植木鉢を避けへんからよ、
ああ
なるほどね、
わし、うん、らよう避けるもん、塗装屋やから邪魔やから、
確かに、
はいはい、ほんよう見んねん脱皮したてのダンゴムシとあとチンポキリ、
チンポキリな、
チンポキリ、
うん、でチンポキリ知らんの、
知らないですね、
ギザギザ、ギザギザの
ハサミムシ、
ハサミムシ、ああ、
あ、チンポキリやん。
チンポキリですか、
あれで学名チンポ、チンポ目や。
チンポキリ、
チンポ目、チンポ族、チンポキリ。
あ、すごいですね。あんな、ハサミでチンポ
切れます。髪切りがいたから、
ああ。
髪は切れへんそうやけど、
チンポは切れそう。
そうそうそう。で、子供が言い出したんが多分。
なるほど。
うん、いや、学生じゃないんですか、
学生違う。違う。
台湾チンポキリとか。
台湾チンポもどき。
チンポもどき。
チンポ切れず。
でも何かわからへん、これは。はい、まあまあね、けど虫は俺は苦手やけれども、
まあまあ苦手ですけどね、
基本的には苦手やけれども、頑張って生きてんなとは思います、
頑張って生きてますよ、
はい、それでは、小沢君のコーナーいきましょう、
はい、陽介さんから、この番組にスポンサードをいただいてて、スポンサードをいただいた方にはスポンサーをするあのコマーシャルをする権利があるんですけども、その権利をですね、皆さんよかったらどうぞということで、私が使わせていただいてまして、毎週あの釘バットを、いかにどうやってこう綺麗に奏でて、皆さんに心地よい音を届けれるかというのをやってるんですけども、先週、釘バットを、じゃあバットにビスを、揉み込みまして、そこにギターの弦をはわして、それをあえてバイオリンの弓みたいに弾こうと思って、バイオリンの弓をもう、用意してきたんですけど、うまいこと音が出なくて、別の工夫の仕方で、まあ一応それなりの、音を鳴らしてちょっとパンクロック風にしてみたんですけれども、今週はですね、そのギター、違うわ、バイオリンの弓をですね、じーっと見てましたら、バイオリンの弓がですね、僕も音を奏でたいよと僕に話しかけてきたので、ちょっと今日はバイオリンの弓の方を奏でて上を向いて歩こう、演奏してみたいと思います。では聴いてください。 ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
よかったです。
おい。
はい。
バットどこ行って。
いや、バットはもうとりあえずいいかなと思って。
釘バットの調べちゃうやんけ。
いや、バイオリンの弓を見てたらですね、本当に、こいつかわいそうやなって思ったんですよ。だって、バイオリンと弓、ワンセットで音が奏でてるわけじゃないですか。うん、なのに、大概注目されるのはバイオリンの方なんですよ、本体の方。
ストラディバリウスとか、
うん。ストラディバリウスが作った弓って出てきたことないじゃないですか。うん、ストラディバリウスのバイオリンじゃないですか。ストラディバリーが作ったバイオリンは今1億とか。
うん、
って出てくるじゃないですか、うん。が、作った弓ってこの、弓も音を鳴らしてる側やのに、うん、注目されてないのちょっとかわいそうやなと思って。
でも かっこいい、チンギスハーンが戦いの時に頭に刺してる飾りみたいな。
そうなんですよ。なこれちょっとモンゴルの楽器をイメージしまして。
ほんまに？
ちょっとじゃなくて。あ、はい、リスナーの方にちょっと説明しますと、バイオリンの弓をイメージしていただいて、うん、弓が頭と手元のところで毛がね、馬の尻尾みたいな毛がバーっていっぱいあるじゃないですか。
尻尾やな。
で、手元の方をバッサリ切りまして、うん、上に尻尾、馬の尻尾をぶわっとたなびかせて、はいはい、ちょっとモンゴルの楽器みたいなイメージにして、で、もともと毛があったところにビスを、2本。
お前、ビス、揉み込みがちやな。
ガチっすね。
何やったらビス揉むな。
で、そこにギターの一弦を弾きまして、
それだけで。
この音を鳴らすっていう。で、これ気づいたんですけど、僕、これ、この、なんです、楽器化して初めて気づいたんですけど、うん、この手元のところにあるこの、うん、なんですか、もともと毛がいっぱい、
はいはい、
束ねられてた器具の部分が、うん、この手元の一番なんていうか、刀で言ったら束のところのネジを締めることで、う
ん、針が変わるんですか。
針が変わるんですよ、はいはい、先にぎゅー、頭の方にぐーっといったり、手元の方にまたぐーっと戻ってきたりするんです、はいはいはい、これで言ったら音程の調節ができるわけです。
どんだけ回さなあかんねん。1音変えるのに。
ま、待ってください。一番緩めますよ。これですよね。
はい。で、貼るわけやな、今。
貼ります。貼っていくと。
一緒。
いや、違う違う。上がってる。上がってる。
ってことは、もうこれ楽器なんですよ。
いや、だから楽器やとは思うやん。はい、
だからそれを、6本揃えたらいいの。
6本ね、横にバーッと。
そうそう。ほんで、チューニング全部してから。
ギターや
それね、木のところをちょっとなんか他の木で押さえて、
で共鳴する部分
作って、ね、うん、うわ楽器じゃないですか。これ多分弓めちゃめちゃ喜んでると思いますよ今頃。
え？
弓今までその言ったらね、楽器扱いされずに死んでいた弓たち。
大概バイオリンとバーターで買われていくから。
バイオリン女でたかった思ってるこいつは。
そうっすか。僕自身がなりたかったよって。
何にもなれてないのに。
ほんで、それ、モンゴルをイメージしてるんだけど、はい、モンゴルの人聞いたらどう言ってくるかわからんで、お前、モンゴル誰や思ってんの。
優しい SM グッズにも見える
し。あ、確かに。
なるほど。なんかわからんわ。
でも、これ立てかけてたら、めっちゃ楽器っぽく見えるんですよ。
はい、確かに、12学部
ね、うん。
女子12学部。
今日来てるみたいな感じは、
ね、斜めに立てかけてたら、
めっちゃ。いや、これ、軍師が持ってそうでしかないけどな。いけ
いけっていう。武田信玄とか。
軍師が持ってそうやけどな。
まあまあ、いいんじゃないです
か。まあまあ、はい。
いや、これは新しい展開だなと思って。
じゃあ、来週も楽しみにしています。
はい、よろしくお願いします。
はい、それではコーナーの方参りましょう。
またつまらぬものを読んでしまった。
奏でましょうか、僕が。
いや、結構
大丈夫ですか。音ならなかった。
ならないと思って、もう一回押したら止めるっていう。
ああ、あれあるですね。
はい、このコーナーは毎週一つのテーマを挙げまして、そのテーマに対してイエスノーのメールをいただく、はい、ただそれだけのコーナーでございます。
何を聞いておりましたか。
あれですよね。
さんが言ったやつ、ね。
そうそう、年下に気を使われてるなと思う時ありますか。そうそう、うん、はい、ちまだけジャンプ解散、新平さん、ここへくんさん、ラジオ生放送お疲れ様です。陽介です。
お疲れ様です。
先日母の墓参りに群馬にフラッと一人で行ってきたのですが、一、うん、人で墓参りするにはちょうど良い量の線香ってあまり売ってませんね。
うん、
家に仏壇もないので余った線香を持ち帰っても捨てるだけですし、はい、再び100円の線香を買ってカントリーマームと一緒にお供えして、はい、線香が燃え尽きるまでは周りにスーパーとコンビニと駅が1軒ずつしかなく、飲食店もない墓地周辺を真っ昼間の炎天下の中で1時間くらい徘徊してきました。
素晴らしい。
線香の火はつけたまま帰ってもいいとも聞きますが、はい、めったに行かないので燃え尽きた後の線香の燃えかすを片付けなきゃいけない気がしまして、 いや、いいですよ。置いて帰ってね、これは。
僕も、あるもん全部燃やして帰りますよ。
あ、そうなの。
こうたら、こうただけ。
あずまやみたいなとこあるでしょ、大将。
あります、あります。
あそこに置いてくとこあるんですよ。
あ、余ったやつ置
く。そうそう。
あ、そうなの。あっこにおる人は片付けしてくれはるよね。
あ、そうそう。片付けもしてくれるし、うん、で、線香も置いてっていいのよ。うん、で、それで、なんとなくで墓参り来た人用に。
あ、ドンキの一円みたいな感じ、
うん、そう。置いてあって、あとは、その墓守りしてくれてる管理人さんとかが、それで、やってくれたりするのよ。あげてくれたりするのよ。だから置いといたら、まあ、墓地によると思うよ。うちの墓地はそれを許可してるというか、置いててください。
俺もわりかし行くんやけど、行ったってすることないわな。一応すんねん、雑草無視って、
はい、墓洗ってな、
墓洗うてって思うんやけど、今日そんなに雑草も生えてへんで。
確かに
全然
塩水撒いてるからな。
あ、そうなん
や。違う
全然やで、ほんまに退屈やな、はい、もうちょっとなんかすることないんかな。
なあ、うん、お題、イエス、はい。8年くらい前に母の看護で仕事を辞めて、7年前に完全未経験、無知識の業界に転職して、うん、ここ5年くらいはその業界の中でもちょっと違うジャンルの仕事をしているので、うん、自分よりも年齢が下だけど、経験や知識を持っている人に多く接していて、うん、やはりそれなりに気を使われるケースはあります。うん、まあそれでも基本的には人間関係もうまくいってるし、うん、収入的にも同年代よりは多少多くもらってますし、うん、気を使われて支障が出ることは特にないです。あまり雨の降らない梅雨ですね。湿度と温度が高いだけみたいな感じです。出演者の皆さんは引き続き熱中症などにお気をつけください、はい、
ありがとうございます。
ありがとうございます。
そうか、でも距離の取り方がうまいんやな。
そうやな、
気使われへんってことかな、うんうん、妙にな、誘ったりしょっちゅうおろうとすると、
そうですね、
気使われる。
あんま仲良ししようとしたらあかんのよね、多分もう。
そう、
後輩と
ね。絶対そうなんよね。でも、せんがたせんがたで、なあいそうなおっさんやで、とは間違いなく言われる。
いや、もうだから金だけ渡して、
うん、あとは楽しんで。
あとは楽しんでくれって消えるのが。
たるかこんなんでとか言われんねん。
あとあと。
なんぼ渡したらええの。なんぼ渡したらええの。
いや、それ多かった多かっただけでいいね。で、あんまり渡しすぎると、あいつもう買っとんで、毒に働けんのに。
怖いわ。
無理ですよ。
無理です、
戦争や。
はい、続いて、はい、パーソナリティの皆さん、リスナーの皆さん、こんばんは、はい、名古屋のマンソーです、
はい、こんばんは。
梅雨に入り、暑さも本腰になりましたね、うん、昨日から能登方面では地震が頻発してますね、うん、私スマホに共振モニターというアプリをインストールしているので、うん、地震が発生と同時に通知が来るので、うん、昨日は能登や沖縄、青森、福島などから頻繁になってました。さて、お題に、
はい、
ないです。てか社内では離れで孤独の仕事をしているし、うん、あえてこちらから接触することもしないのでないよね、
うん
うん、あ、昨日はザ・ミルクのリーダーアスカさんのウェディングだったらしいですね。誰か知ってた？
知らなかった。アスカちゃんの？知らん。
そんな情報どうやってキャッチしたんですか？
昨日はタケルでしょ。
風の便りで小耳に入りましたが、ではではさようなら。
風の頼りすごい。
これ言ってよかったやつかな。
いいんじゃないですか。
いいかな。
だっていいんでしょ。
もともとね。
風の頼りってことはどこぞで出てたニュースでしょ。
うん、いや、分からへんや。そのうちはネットワークで来た話かもしれない。
それは大丈夫でしょ。
結婚隠さないでしょ。さすがに。
隠さんかな。
うん、
ウェディング、アスカちゃんが
1週間後にありますやったら言ってほしくなかったかもしれない。来られる可能性があるとか。まあでも終わったんやったら。
終わった。
よかったんじゃないですか。
ああそう、うん、
だからってこれ連絡するのもあれやな、もう今さら。
そうですね、
うん、呼ばれてもないの、いや、うん、本当は呼びたかった、気使われるで。
それこそ、うん、
それこそ気使われるんで、はい、おめでとうとか言ったら、
田中社長は絶対知ってるはずですよ。
そやな、
そりゃそうやろな、う
ん、そこで情報がストップしてるんですよ、
うん、
伝わってきてもいいはずですもんね、絶対。
そやな、
うん、
それなりに面倒見てたはずやし。
うん、
ま
あでもね、
おめでたいですね。
そろそろ今年頃やもんね。
そやな、う
ん、残るは愛ちゃんだけですね。
そやほんまや、
愛ちゃん、
愛ちゃんだけ。
もうしてもうやめてはるぐらい
かな。罰ついちゃって
じゃないの。イメージは
イメージな、
イメージ、うんう
ん、イメージは幼稚園に子供連れてってるイメージあるけど、
濃い化粧でな。
ああ、うん、いいじゃないですか。
そうそうそう。
で、愛さんもと夕方は早お迎え来てあげてください
っていう。6時ギリギリギリ
ギリギリに。
ほんで迎えに行ってそのまま今度託児所に
預かってるっていう
店あるからな。
ああ、うん、しょうがないです。
まあ、これ買ってないイメージやねんけど。
イメージ。
スナックあるから。
スナックあります
もん、
ね。似合いますもんね、やっぱり焼酎ボトルが。
そうそうそうそう。アイスペールが似合う。
似合いますね。
そうやな。セブンスターな。
真っ赤やで。 口紅は。
あ、口紅は
真っ赤やで。
いいっすね。
真っ赤やな。ヒールも真っ赤やで。
セット3000円。
ああ、行きたいっすね。
行きたいか。
行きたいっす。
はい、続いて。いやいや、地震の話や、忘れてた、地震の話、うん、
地震
えぐいな、地震。
福島は僕はなんかまあニュース聞きましたけど、
うん、なんかこう
伊豆じゃない、能登か、能登、
なんか能登ね、お魚がよく取れて前触れみたいな、 あれ怖いね、心配
なんかその、うん、マントルとかそういうのじゃない、プレートじゃないみたいなことまで言い出してるやん、
最近。なん
震源が
水、
水
の流れがどうのとか言い出してんで、
水の流れで地殻、
そう
水の流れが揺れるってことですか。
で揺れるみたいな。
でも最終的にはその地殻がバーンってなるってことですよね。
いや、なってないみたいな。
え、水の流れだけで揺れてるんですか。
なんか俺も言ってること、テレビで言ってることはよう分からへんねんけど、
専門家の人が言う、
なんか違う、理由が違う可能性が出てきたみたいなこと言い出してて、
そんなん今まで一回も言うてない、水の流れなんて。そうそうそうそう、
緊急が一気に進む、
供給に言ってた。
まあでも確かに何年か前のなんか揺れで、あ、違うわ、チリの方かなんかであった地震で、あの、なぜ地震が起きたかの原因は全く分かりません
みたいな。そうそう、プレートは動いてないみたいな。
ああ、そう、
うん、
逆に専門家すぎてその適当なこと言えないんで全く分かりません
って。そうそう、だから地球が何してるかなんかまだ分かってないのよ、実際。
そうかもしれないですね、
まあ、そんなもんね、
地底なんてそんな生きてないわけでしょ、
うん、想像の範囲内ですもん
ね。そうそうそうそう、そういうもんやっていう前提で考えてるわけやから、まあ、水が原因
か地底人ですね。
そうやな、地底人やな。あのウルトラマンの地底人ってビジュアルすぎひどかったよな。
どの地底人？よく覚えてない。
めいめい肌色に塗ったやつ。
はいはいはい。
人間サイズの地底人ですか。地底怪獣じゃなくて。
そう、目が退化しちゃってますみたいな。
モグラからの発想です、
ね。そう。一回見てウルトラマンに出てくる地底人の話有名やから。はい、続いて皆さんこんばんは、岐阜のカズです。
はい、こんばんは。
今回の答えはノーです、うん、そもそも外に出てないので年下に気を使われたり年上に気を使うこともありません、うん、なんか暗くなる感じがしてすいません。ではかっこ怒り
知るか、
怒られても
今なんか趣味あんのかな、
カズ、
うん、
ガンプラ、
それもうカズだけ来週のテーマ趣味ありますか、カズ限定
宿題。
いや、なんか楽しいことやってそうやしな。
まあね。
ああ、確かに。
うん、案外、あの、インドアカズ君と、俺、趣味合いそうな気がするし。
最後。
ちょっと、それだけ。
皆さん、こんばんは、鍵健です。
はい。
お題の、
はい、
家族で経営してた会社では、バイトを除けば私が最年少の社員であり、
うん、
今回のお題のような状況ではなりにくい年齢のバランスでした。それでは、今どやねんって話だけど、うん、
まあ、でも、家族経営やったら、その下でけてへん。
まあ、そうか。うん、そういうことだよね、うん、案外気使われてない、ね、
お前もそろそろ部下いるやろな、母さんこっちおいで並んで
な
もう並んで、
確かに、
さすがに、
うんうん、そういうことですね。はい、はい、皆さんメールありがとうございました、はい、来週のお題、
うん、
和式トイレ入ろうと思いますか、
うん、数は、
趣味ありますか、
趣味ありますか、数限定で、
はい、2個答えてもよし、
はい、和式トイレってね、最近でもちょこちょこ見かけたりとか
します
し、
ね、
古い建物にあったりします。で、和式と洋式があったら、まあ洋式入りたいなって思う、うん、昔やけど洋式を嫌がる人が結構多かった。
でも今でも洋式ちょっと中に見てあって思ったら嫌やね。
そもそも便座にお尻つけるのが嫌やっていう人もいて、そうそう、そういうのがあったりして嫌がる人もいたんですけど、今は和式どうなんやろということで、和式トイレ使う気になるかどうか、使う気になる、
なければね、
なければ
しゃあない、
なければ我慢して使うのかどうか、そのあたりも。
そうですね、
和式トイレ、使いますという人はイエス、使わないという方はノーとお答えください、はい、メールアドレスは神戸アット fm-move.com、 神戸は KOBE、 move は MOV です。皆さんメールお待ちしております、は
い、よろしくお願いします。
はい、まあね、洋式だけのとこも多いからね、うん、もう最近は
そうなんや、
うん、
協定上洋式ばっかりなったんやけど、クオリティが何個かに1個和式のままやね。
ああ、そうな
ん。和式にそのまま洋式入れたみたいな。
あの、たまに洋式便所に山ほどトイレットペーパー散らかってんのとか、あれ何なんやろな。ある。
洋式にですか、
うん、
あ、床にですか、
うん、そう。
ハムスター入ってきたんかなみたいな。ちぎってもうて。
確かに。
まあそういうエピソードもあれば、
はい、
はい、皆さんもお送りください。
はい。
はい、小沢君は来週どうなるかというのも楽しみですし。
そうですね。
はい。
楽器ですか、
楽器。
来週こそはもうちょっといい音を。
うん、だいたい2分使うからな、
ね、今日も長谷川さん、はい、スタッフの人、はい、 ここ の, あのたお試しラジオに耳ひっつけて、うん、聞こえる、音してるって言って。オッケー出てましたよ。
出てました
。
放送事故の可能
性、事故にはなってない。
音が出てたらオッケー。
オッケー。
はい、期待しておいてください、はい、ということで今週はこの辺でお別れです。お送りしたのは島田ケチャップ海斗、
はい、シンペルト、
小越くんでした。
また来週、さようなら。